主の十字架を覚えるレントの時を迎えました。私たち今日新たにですね、この十字架の言葉に聞いてまいりたいと願います。本日はコリントの信徒の手紙でございます。コリントという町は、聖書の後ろの方にも地図がございますけれども、マケドニア州とアカイア州という州をつなぐ、こう狭まった地点にあり、古代世界における最大の商業貿易中心地の一つでした。とても、栄えた町であったと、もう大都市であったということです。しかし、大都市には、いいことばかりではありません。大きな町にはつきものである市民生活の荒廃、そして文、いろんな、そうですね、文化といいますか、堕落ですね、いろいろな、社会の問題があったわけです。大都市には、荒廃と堕落、そのような、光と影があります。しかしそのような町にパウロによって主の教会が、キリストの教会が建てられます。このコリントの教会がパウロの宣教の最も成功した教会になったと言われています。多くのキリスト者がそこで与えられていくわけです。荒廃や堕落の中から、多くのキリスト者が与えられていく、暗闇とか絶望とか、そのような中から多くの救われるものが与えられていくということです。この荒廃の中にあるコリントの教会の歩みを通して、今私たちのこの課題の多い現代社会の中にある私たちの教会、また私たち一人一人も慰めと力を、受けていきたいと願います。まずパウロは言います。十字架の出来事は神の力、神の知恵であり、全ての人々を救う絶対的な力を持つと。しかし同時に、それはユダヤ人にもギリシャ人にも受け入れがたい出来事である。と、十字架の出来事、十字架と復活ですね、十字架と復活のその出来事は、神の力、もう強い強い力がある。しかし全ての人にとって受け入れがたい出来事だと。それはなぜか、それは主イエスの十字架以上に、ユダヤ人にもギリシャ人にもと描かれてますが、人々にはですね、人々にはシエスの十字架以上に彼らが頼るものを持っている、持っていたからです。ユダヤ人は割礼や律法などのですね、印を持っています。私たちはそれらを持って、立つと、ユダヤ人は言います。またギリシャ人には人間的な、また知的なですね、自らのこう知恵に頼っていたわけです。これは私たちのこの現代社会も同じです。十字架の出来事は現代を生きる私たちに、多くの人にとって受け入れがたい十字架、また復活の出来事、主を受け入れることよりも知恵ですね、ギリシャ人と同じように、科学や経済、私たちがこう生み出していったような、その科学や経済、知恵や印、それはそうですね、人種であったり国籍であったり習慣風習をこの社会は選んでいきます。十字架の救いは確かに目に映る強さや奇跡のようなものではありません。その十字架上の救い主の姿は、弱々しく、そのような弱々しい神に私をですね、救い得ることはできない、とて無理だと。弱いもの、弱い神が強いもの、すでに万能になったかのようなこの人間を救うなどは到底無理な話であり、理論的ではないと。そして多くの人は嘲笑します。 笑います。宗教など神など弱い人が信じるものだと。私は神にすがるほど弱くはない、多くを持っていると。若者と日々向き合っておりますと、より深いその社会の闇を感じます。彼らの中にではなくて、彼らの取り巻く環境にです。彼らを取り巻く状況が刻一刻と、コロナの前からでしたけれども、コロナを通してより加速度的に悪くなっていることを感じます。それはもはや強さを誇ること、私はあれを持っている、これができる、こんなに立派だ、強さを誇ることすら望めない、そんな余裕もない、日々一日一日と明日の生活のためにそれどころではない状況、悔い改め、主への立ち返りという十字架の言葉や救いに出会っていく余裕はない、大いなる生活の不安の前、今目の前のことをやるしかない、そんな状況、そのような若者を取り巻く雰囲気を醸成しているのが、残念ながら私たちの社会です。私たちの現代社会もコリントの町の人々と同じく、パウロの求めている神の力、神の知恵ではなく、私たちの力、私たちの知恵を求める強い力に支配されつつあるということでしょう。私たちの力、私たちの知恵を求める強い力、そうですね、現代で言いますと、経済の力ということができるかもしれません。政治を司る為政者の良し悪しは株価の値段で決められ測られですね、そうですね、この3月で10年を迎えようとしています、あの 3.11 の出来事ですけれども、原発事故のあの痛みよりもですね、また今この新型コロナウイルスの恐れという、まあ、命や生活、心の問題よりも経済性を重視するこの社会にあって、経済至上主義の前に平和であったり平安であったり、弱者を思う愛であったり、神を見上げる信仰の思いであったり、そのようなすべては外に置かれてしまっている。この現代社会はコリントの町と本質的には変わらないのかもしれません。この社会は神を受け入れず、主を望まず、聖書を笑い、教会を拒み、滅びに向かうのか。この社会に立つ教会も同じ歩みをするのか。パウロは言います。いや違うと、そうではないとパウロは言います。21節、そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったと。世が、社会がコリントの町のように荒廃し、他者を思うよりも、弱い人、困っている人を思うよりも、平和を願うよりも、また神を慕うよりも、この世に固着して社会が闇、不安に満ちているからこそ、主は救うのだと宣言をされます。そしてその救いは宣教を通してのみ可能なのだと。 この社会を救うのは、隣人を救うのは、コロナの社会の中で分断され孤独の中にある人を救うのは、不安の中にある全ての人を救うのは、この社会に、この世に希望と光を照らすのは宣教なのだと、主を述べ伝えることだと、福音を述べ伝えることだと、十字架の福音をです。愚かしいほど地道な伝道を通してなされるのだと言います。主に命じられ、主に集められ、今はこの世に集まることがなかなかできませんが、リモートを通して、また祈りを通して主に集められた私たち一人一人が、主に命じられ、主に押し出され、この教会と私たち一人一人を通して福音が広がっていく、それのみ、それしか救いの道はないと。パウロは本日の聖書箇所最後をですね、美しく味わい深い言葉で締めくくります。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。パウロは神の愚かさと弱さを誇る。主なる神は、十字架のキリストは愚かで弱いと、あのように十字架の上で敗北者のように、惨めで愚かで弱々しく、なぜ主は死なれたのか、なぜ主なる神は愚かで弱くなる必要があったのか、なぜ人々に、私たちにそのように侮られ続ける必要があったのか、なぜ主は痛み苦しむ必要があったのか、レントの今私たちは刻みたいと思います。それはただ一点です。私たちの救いのため、私たち一人一人の救いのため、ただそのためだけに主は十字架を受け入れてくださった。神は十字架を備えてくださった。罪ある我々の身代わりとして、神ご自身がご自分の一人子を罪ある者として十字架の上で裁かれたわけです。我々の目には愚かしくとも映る、また弱々しくも映る主の十字架、神のご決断。しかし何ということか、その主の十字架によって、その愛によって、キリストの死によって、また死に打ち勝つ復活によって、私たちは生かされている。神の愚かさや弱さすらも、被造物である私たちを軽々と救い生かすには十分であると。今私たちの社会はさまざまなところでささくれ立ち、対立し、またそして不安に包まれています。不安に包まれているから対立しているのかもしれません。そのような中だからこそ、今こそ私たちは主により頼み歩んでいきたいと思います。そして集められ押し出された私たちは、証しをですね、同時にしていきたいと願います。私たち一人一人、神の力に満たされ感謝し、平和の主を証しする、一致の主を証しする、平安の主を証しする、そのような信仰者の道を力強く歩んでいきたいと思います。共に祈りを捧げましょう。 ご在天の地での御神様、あなたの御名を賛美いたします。今教会が試されています。私たち一人一人のあなたへの信仰が試されています。どうぞ離れていても、レントの中にあって十字架の主が私たちをつなげ一致へと導いてくださいますように、この藤沢の地にある藤沢教会、この教会につながるお一人お一人がどのような中にあっても、不安の中にあって心がささくれ立っていたとしても、あなたの十字架が復活が私たちを救い平安へと導く日々の歩みを豊かにしてくださることを信じます。どうぞ私たち一人一人があなたを証しし、私たちの歩みが結果あなたを賛美する、そのような一人一人であらせてください。あなたの皆を賛美いたします。レントのこの時にあって心からあなたを賛美し、この祈り私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。